今朝与えられました聖書の御言葉を拝読いたします。マタイによる福音書17章1節から13節、新約聖書の32ページです。マタイによる福音書17章1節から13節。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら、私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスのほかには誰もいなかった。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられた。彼らはイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスはお答えになった。確かにエリアが来てすべてを元通りにする。言っておくが、エリアはすでに来たのだ。人々は彼を認めず、好きなようにあしらったのである。人の子もそのように人々から苦しめられることになる。その時弟子たちはイエスが聖霊洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟った。以上です。では御心にかなうものと題して使徒久子教師から説教していただきます。
ただいま。マタイによる福音書17章1節から13節をご一緒にお聞きしました。1節をもう一度読みします。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。弟子の一人ペトロが主イエスのことを、あなたはメシア、生ける神の子ですと告白して、主がそれを受け止めてくださった出来事、またその後主がご自分の十字架と復活の予告をなさった出来事があってから、6日の後主は高い山に登られます。ペトロ、ヤコブ、ヨハネ3人だけをお連れになります。これまでにも主イエスが父なる神に祈るため一人で山に登られるということがありました。今回はそこへ三人の弟子を連れて行かれます。父なる神との親しい交わりの場へと三人の弟子たちを招いてくださっています。一緒に行こう、父なる神にお会いしよう、語りかけてくださっています。この3人だけを連れになったのはなぜでしょうか。3人は12人の弟子たちの代表として選ばれました。12人の代表であると同時に教会の代表、つまり私たちの代表でもあります。この朝、私たちもペトロたちと共に主イエスに連れられて高い山の上に 去っているようであるのです。まことの神と私たちを作り生かし新しい命をくださるお方とお会いするためです。山の上で起こったことは私たちにとっては今この礼拝において起こっていることです。それが2節に記されます。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。私たちは今主イエスのお姿を目の前に見ることはできていません。さらにそのお姿が私たちの前で変わって、御顔が太陽のように輝き、その服が光のように白くなるというのはほとんどありえないこと、また私たちの日常生活とは何の関係もないことのように思えます。ペトロたち3人の弟子が見たという主イエスのお姿、それは光り輝くお姿でしたが、私たちの知っている主イエスのお姿と違うように感じます。私たちが知っているのは弟子たちや人々と地上を一緒に歩んでくださるお姿です。人々のことを心配し、飢えている人たちに食べ物を与え、病人を癒し、神の国の教えを述べ伝える誠に偉大な教師であられると同時に、私たちと一緒にもこの地上を歩んでくださる、そういうお方です。ペトロたちの目に映ったお姿とはだいぶかけ離れているようにも感じます。一体主イエスのお姿はどれが本当なのでしょうか。高い山の上で神の栄光と同じ栄光に満たされて光り輝く神の子としてのお姿が本当の姿、本当の主のお姿で、弟子たちと一緒に野宿をしたり、罪ある人と呼ばれた人たちと一緒に食事をしたり、食べたり飲んだりしている、そういう主が本当の主なのでしょうか。この箇所は私たちに、主イエス・キリストというお方が、まことの神、神と等しいお方であるということを教えてくれています。私たちはこの箇所から主イエスというお方が人の姿をお取りになり、まことの人、完全な人でありつつ、同時に栄光に輝く光り輝く神そのお方であるということを知らされています。いつも一緒に旅をし共に過ごしていた三人の弟子たちが主イエスのお姿の変化を見たとき、どれほどの衝撃を受けたかは容易に想像できます。身近な先生がいつもとまるで違う光り輝くお姿になっておられる、この方は本当にまことに神であられるのだ、弟子たちはそれを身をもって知ることとなりました。主イエスのお姿が光り輝いているということに大変驚かされた弟子たちですが、驚きはまだ続いていきます。光り輝くお姿となられた主が誰かと話をなさっている様子です。3節を読みします。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。モーセとエリアはユダヤの人々にとって特別な偉大な人物でした。しかし遥か昔の人物です。そういう偉大な過去の人たちが現れて、 主イエスの変化に驚かされている弟子たちはさらに驚かされることになりました。モーセは神から実戒を授かったことで知られるように神の教え、律法を代表する人物です。そしてエリアは預言者の中の預言者、その代表でありました。律法と預言が最終的に指し示すものはメシア、救い主が来られるのを待ち望むということでした。旧約聖書はそのメシアを待ち望む、その言葉で満ちています。高い山の上でこの時モーセとエリア、そして主イエスが語り合っていたということは、律法と預言が指し示すメシア、救い主が今ここにおられ、三つが一つになる神の約束が今実現した、聖書がずっと語り続けてきた神のご計画がこのイエス・キリスト御子によって完成される、そのことが明らかにされたことでした。この箇所の並行記事であるルカによる福音書9章31節にはこうあります。見ると二人の人がイエスと語り合っていた、モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。三人が話し合っていたのは主イエスの十字架の死のことであったと言われます。主イエスが苦しみを受けられ、十字架にかかられ、復活される、その主こそが苦難の救い主、栄光の救い主であられる。モーセとエリアと主イエスの輝きに満ちた語り合いは、主が神の子、救い主、神そのお方であられることを明らかに示す出来事でした。主イエスはペトロ、ヤコブ、ヨハネ、そして私たちにご自分の神としてのお姿、苦しみを受ける十字架の救い主としてのお姿を見せてくださったのです。ペトロたちは実際に主と一緒に過ごすという仕方で人としての主のお姿を知らされてきましたが、ここでこの方が神であられ、神の子として苦しみを受けてくださると知らされました。私たちも聖書の御言葉を通して知らされています。主は誠の人として地上を歩かれました。また誠の神であられ、同時に私たちのために命を捨ててくださる苦難の救い主であることを知らされています。三条の変貌と呼ばれる今日の箇所を通して、主イエスというお方が誠の人であり、同時に輝きに満ちた誠の神、十字架と復活の救い主であられることを受け止めるように招かれています。主イエスというお方は一体どなたであるのか、ペトロはそれを十分に受け止めて感激の言葉を発します。4節です。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。ここで素晴らしいことと訳されたのは、美しいとか尊いとか非の打ち所がないという意味の言葉です。ペトロは神の御心が表された山の上での出来事を美しい 素晴らしい、完全なものだ、受け止めたのです。ところがここが失敗の多いペトロの姿なのですが、あまりの感激に我を忘れて口走ってしまいます。4節の続きです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょう。1つはあなたのため、1つはモーセのため、もう1つはエリアのためです。ペトロはこの素晴らしい光景をもっと長く見ていたいと思ったのかもしれません。主とモーセとエリアが住まう仮小屋、小屋を作ることを提案します。けれどもモーセもエリアも地上を今生きている存在ではなく、住まうところを、仮小屋を必要としません。で、ある人はモーセとエリアは偉大な人ではあるけれど、あくまで主イエスを指し示した人たちであり、主イエスこそ神であられるのだから同列に置くことはできないのだが、ペトロはそれが分からなかったのだと説明します。このペトロの言葉がまだ続いているうちに天の声が聞こえてきます。5節です。ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。聖書の中で雲は神がそこにおられることを表すものです。光り輝く雲に覆われた彼らが聞いたのは神の声、神の言葉でした。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けと神はおっしゃいます。この言葉は以前にも聞いたことがあります。洗礼者ヨハネから洗礼を受けられた時、やはり同じように天から、私の愛する子、私の心にかなうものという声が主イエスに向かって語られました。神の愛する子、神のお気に入りの御子に、御心にかなう御子、神の子、これに聞け。父なる神は今朝私たちにも呼びかけておられます。主イエスこそ私の子、救い主、あなたはその言葉を聞くように。神が私たちに望んでおられること、願ってくださっていることは、御子主イエス・キリストの言葉を神の言葉として聞くことです。信頼を持って信仰を持って主イエスに聞こうとすること、それを神が私たちに求めておられます。神のその願いに応える最も良い機会はこの礼拝です。礼拝は神がお喜びくださる技です。礼拝を通して御言葉が語られ、聞かれる。私たちは主イエスの言葉を聞き、その御言葉に従って生きる歩みを与えられています。信仰者、キリスト者というのは主イエスキリストの言葉を聞いて受け止め、それに従って生きていく人のことです。私たちはいろいろな自分の問題を抱えながら、まさに人間臭いドロドロした思いを抱えながらここに集まっていますが、この礼拝の場にはペトロたちが見た輝きが広がっています。ここには神の声が聞かれる美しい、またかけがえのない神との交わりの場があります。 ここが山の上です。私たちの日常生活に天の光が届いているということは本当に嬉しい、また喜ばしいこと、そしてここに命の源があります。ペトロたちは天からの声を耳にして非常に恐れたとあります。ひれ伏し非常に恐れた、顔を地に伏せたと言われます。どうしてこれほどまでに恐れたのでしょうか。神の声を耳にして、神の子である主イエスを目の前にして、自らの汚れに気づかされたからかもしれません。神の前に立つ自分の姿を思って、自分はここにはいられない、耐えられない、感じたのかもしれません。光の世界に入れられて、光の子主イエスを見せられて、自分はこの世界にいるべきものではないと思ったのかもしれません。私たちももし同じ光景を見ることになり、神の声を天より聞いたとしたら、同じように恐怖を覚えるかもしれません。自分のいるべきところではない、ここはという思いを強くするかもしれません。けれども主イエスは戸惑い恐れる弟子たちに近づいてくださいます。7節8節を読みします。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。恐れて地に顔を伏せている弟子たちに手を触れるためには、身をかがめなくてはなりません。主イエスは弟子たちに近づいて、身をかがめて触れてくださったのです。起きなさい、恐れることはない、恐れなくていいと語りかけてくださいます。弟子たちが顔を上げてみると、そこにはシュエスだけがおられました。神そのお方である尊いお方がなお自分たちと共に歩んでくださると分かります。神のご支配くださる光の世界が、誰か他の人のものではなく、自分たち自身の生きる世界であると知らされます。あなたはここで生きる。罪の世界から引き上げられて、主なるお方と同じ白く輝く衣、復活の体をいただき、光の世界を生きる。ここがあなたの生きる世界だと。弟子たちは山から地上へと降りてきます。そして主イエスに質問します。気になっていたことがあったのです。先生、救い主メシアが来る前に預言者エリアが来るはずだと言い習わされています。先生がメシアであられるなら、エリアはいつ来るのでしょうか。それが十節の問いです。彼らはイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。主イエスのお答えは、エリアはすでに来た、そして人々は彼を認めず好きなようにあしらったというものでした。洗礼者ヨハネのことをおっしゃっていると弟子たちは分かったと記されています。主イエスがメシアであられること、そして洗礼者と同じように人々から苦しめられる苦難のメシアであられること、主イエスは改めて弟子たちにそれを伝えてくださっています。私たちは今この地上の歩みの中で、この礼拝を通して高い山に登る経験をします。そうして十字架と復活の主から語りかけていただきます。恐れることはないと、私と共に生きるように、あなたも神に受け入れられ神の招きを受けている、 御心にかなうものだと、すべての罪を許されたものとして、光の子としてここを歩きなさい。最後にエフェソの信徒への手紙4章8節を読みします。ごめんなさい、エフェソの信徒への手紙5章の8節です。新約聖書357ページです。エフェソの信徒への手紙5章8節、あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。ペトロたちと同じように光の世界へと招き入れられた一人一人として、また教会の群れとして、この週もまた歩み始めたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、皆をあがめて賛美いたします。教会の新しい一年が始まりました。こうしてアドベント第一の主日を迎え、早朝礼拝をお捧げし、救い主のご復活を覚え、また終わりの日の再臨、おいでくださる到来を待つ思いを新たにさせていただき、感謝申し上げます。主が誠の神であられ、誠の人であられることを弟子たちとともに教会の信仰として知らせていただき、ありがとうございます。この方にすべてをかけて、すべてを委ねし、この方を信頼し、この方の御言葉に従って歩んでいくことができますように。生きている時も死の時も唯一の慰め主である主イエスキリストの贖いの御業によって許され、新しくされて歩み始めることができますように。困難な状況に置かれている方たち、助けを必要としている方たちに、とりわけ慰めを持って臨んでくださいますように。すべての方々とともに主のご降誕を、また主の到来を待ち望みつつ、ご降誕を喜び合うことを許されますように。すべてのことが御手のうちにあります。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。